ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南田優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それでは南波さん、いつものように SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
延岡脱炭素エネルギーマネジメント株式会社の、白岩と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、会社としてはこの番組のスポンサーさんにもなっていただいているということですので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは南波さん、はい、今回のテーマについてお願いします。
はい、今回のテーマはですね、脱炭素から始める街の挑戦というテーマでですね、進めていきたいと思います。
はい、
はい、延岡市は国の脱炭素先行地域に選ばれた全国でも数少ない町の一つになります。うん、宮崎県では、ね、唯一ですよ ね、
う
ん、はい、ただですね、脱炭素や再エネ、再エネルギーですね、といった言葉がまだまだ身近なも話題になっているとは言えないんじゃないかなと思います。でもだからこそですね、今私たちがどんな選択をしてどんな未来を作っていけるのか一緒に考えてみたいと思っています。今日は宮間パワーHD 株式会社でですね、代表取締役社長である、またですね、延岡脱炭素エネルギーマネジメント株式会社の代表も務められている白岩さんですね、はい、お迎えしてですね、地域の取り組みを通じてこれからのエネルギーと暮らしの在り方を見つめる社長にですね、じっくりお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、延岡脱炭素エネルギーマネジメント株式会社、株式会社池上連熱の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。
今 回は脱炭素から始まる街の挑戦をテーマにお送りします。
はい、
まずは難波さん、
はい、
この度令和7年度消費者支援功労者表彰内閣府特命担当大臣表彰を受賞されたということでおめでとうございます。
ありがとうございます
これは、ね、はい、ニュースでも大きく取り上げられておりましたが、
はいはいはい、そうですね、長年取り組んできた、消費者支援ですね、まあ、消費者保護だったり擁護だったりするんですけど、うん、はい、それプラス、消費者教育に取り組んできた、うん、はい、方々をですね、国がこの人はとてもいい取り組みしてるよねっていうことで毎年ですね、内閣総理大臣表彰とこの特命大臣表彰ということで、うん、この時期に発表されるんですけど、はいはい、私などは
宮崎県で初
出場本当に皆様のおかげでですね、はい、受賞させていただくことができて5月の後半に、まあ、行ってきますね、表彰式に、
はい、また
ご報告したいと思います。
はい、さあではここからは白岩社長にお聞きいたします。はい、どうしてこの分野に足を踏み入れたかなどなど、まあ、経歴も交えご紹介いただいていいですか。
はい、
はい、そうですね、白岩社長はですね、以前は企業で技術のお仕事に携われていたとですね打ち合わせとお聞きしたんですけど、うん、どんな分野をですね担当されてらっしゃったんで、そこからまずお聞きできたらなと思います。はい、
大きな分野で言いますと、いわゆる省エネというふうなことで、はい、省エネの機器であったり、お家のリフォームをして、こういうリフォームをすると、まあ、当時は省エネというよりも電気代が安くなりますよみたいな、はい、そういうふうな関連の、仕事をさせていただいてました。
はい、そうなんです。もともとご出身は
出身は大阪です、
ね、ということですね。
ね、うん、で大手さんのメーカーさんにお勤めだったということでもね、うん、はい、お茶でお聞きしてたんですけども、はい、その分野からですね今は電力ですよね、
はい
はい、そこから地域の電力やエネルギーの世界に入られるというのはですね、私も独立した身なんですけど、うん、私以上に大きな転機だったんじゃないかなというふうに思うんですよね。でその時のことを今振り返ってどんなふうに感じられているのかな、その経緯だったりとかっていうのを合わせてお話ししていただけたらと思います。
まあ、企業といいますのは実は今社名はパナソニックという社名になっている会社なんですけども、そちら の, 創業者、多くの方がご存知だと思いますが松下幸之助さんが創業者で、会社の考え方、従業員の考え方としましてね、会社が向かっていく方向と、自分が成し、進みたい方向が一致しているのがお互いに幸せで、それぞれの能力であったり方向性が間違ってないにしても不一致の場合は不幸だというふうな、まあ、指導といいますかね、うん、そういう考え方がある会社だったんですね。
は
い、で、私が、まあ、先ほど申し上げましたように省エネとか、リフォームの仕事をしていった中で、はい、どんどんどんどんリフォームの仕事が中心になっていきまして、はい、まあ、正直なところは学校電気工学科という学校、はい、まあ、そういう分野の勉強して社会人になりましたんで、ちょっと あまりにリフォームに寄りすぎると違うなと、どちらかというと電気を扱う仕事の方が好きだなというふうに自分が気づきましてね、
はいはい、
でこれは創業者も不幸ですよと言われてる、まさにそれになってしまってるなというのがあって、その時点で今から遡ると30年ぐらい前なんですが、30年ほど前にからお付き合いをしていた、ここはちょっと社名は申し上げないですけども、ある会社さんが、その電力事業について、自由化、今は、うん、まあ、九州だったら九州電力さんと電気の契約するのが当然当たり前ですけども、それが好きに自由に電力会社選べるんですよと、まあ、そういうふうなことが、近々始まるので、
はい、
まあ、それの準備をするんだけど一緒に仕事しないかみたいなことがありましてね、うん、まあ、それだったらまだ 具体的にどんな仕事かというイメージはあまりなかったんですが、今よりはなんかうまくできるんじゃないかなというふうなことがあって、いわゆる脱サラ、脱サラというのも自営じゃないんで脱サラとは言わないですね、まあ、早期退職をして、そちらに転職をしましたと。で、そういうことと、まあ、パナソニックの時代でも あちらこちらのお付き合いをしていたんですけども、まあ、そんな中でより、電力の自由化を、非常にこう心待ちにされている首長さんがいらっしゃるというふうな、ところも、存じ上げることになって、自治体さんいろんな考え方があると思うんですが、市民生活を支えるインフラは自治体が提供すべきだというふうなお考えを持っていて、上下水道を、提供されている自治体さん多くありますけど、生活のインフラの電力を提供するしている自治体さんもちろん当時ありませんでしたので、そんなことをしてみたいというふうな考えをお持ちの、首長さんと出会ったりして、それであれば、その自治体さんと一緒に電力会社を作ってしまおうかというふうなことで、さらに、電力というものをどう考えるかっていう仕事を始めることになりました。で、まあ、それはもう今から遡って10年この前になりますので、あまり今のように再生可能エネルギーという言葉は使っていなかったんですが、地域で作れる電力を地域で食べ物の地産地消と同じように電気も地産地消すべきじゃないかというふうな考え方で始めたいなというふうな、お考えをお持ちでしたので、それがまあ結果的には太陽光発電なんですけどもね、そういうことでまあ電力会社を作ったと。でそこで、日本初の自治体が出資の電力会社ですよみたいなことで始めまして、でそういうことで自治体さんとの付き合いも、いくつか、始まるようなことがありましたので、まあ、そこから、数年経って、延岡市さんがその脱炭素の取り組みをするというところでご一緒できるところはないかというふうなところがあって、冒頭にご紹介いただきました先行地域の申請をするというところから、まあ、ご一緒させていただいて、実際採択をされ、それを実行部隊に移行するという時に、ミヤマパワーホールディングスという会社もそこに対して出資をして、広報支援を しながら、活動しようと思っていたんですが、いろんなことがありまして、社長業を引き受けることになったと、ね、いうふうなところですね。
なるほどですね。本当にエネルギーの地産地消という言葉は以前なかったですよね、もう10年以上前はあまりなく、それが太陽光とかね、そういったことはあったんですけど、エネルギーの地産地消って聞いた時になんかストンと落ちたんですよね、すごい私の中では、私もなんかその頃まあそのエネルギーだったり、そういったですね、環境だったりということを見え始めたというか、見たときに、あ、なるほど、自分たちが使うものを自分たちで賄っていけばいいんだと、でそうすることで、いろんなその外への出ていくお金も少なくなるであろうし、自前で小さな決断を回していくことで、すごくしなやかに強くなるような街になることができるっていうふうなこともなんかストーリーとして、とても分かりやすいなとは思って、でですね、なんかでそのスタートが美山なんですよね、
福岡県の美山市、
美山市、そうね、延岡の、ね、FM 延岡さんなので美山という言葉がちょっとピンとこないかもしれませんけど美山について少しご紹介していただけたらなと思います。
美山市というのは福岡県 の南部にある自治体です。今から11年2年前かな、市町村合併が流行ってる時に3つの町が合併してできた美山市というふうなところです。で、南には大牟田という炭鉱で有名な大牟田市があったり、西には、何が有名なのかな、柳川市がありますし、北にはソフトバンクの球場がある筑後市があり、東には八女市があって、美山の子供たちは実は自分たち自慢することがないんだよというちょっと愚痴をこぼしてしまっているような、い 有名な、うん、自慢できるものがないと言われていた自治体なんですが、そこにある高校生なんかと話をしますと、はい、自治体初の電力会社を作ったんだとか、地産地消ができる地域なんだとか、いうことで、まあ、この今で言えば環境関係のことで自慢ができる自治体なんだということは県南ではなかなかない、はい、そういう自治体になっていったりいってるのかなというところですね。
なんかいいですね。
そうですね、
なんか誇りの思い、自分たちの町にあるものとしてエネルギー再エネというか、その自分たちで作る環境に配慮した街なんだということは、非常に今のですね、世代の子どもたちにとったらはエンパワーしていくような、
そうですよね、自信を持って言えるような、
そうなんですよね。で、本当にあの先ほど、まあ、独立というか、まあ、以前の会社を意思を持って退職されて、何のために生きたいのか、どうして生きたいのかっていうふうなところ、やっぱりワクワクが多分そこにあったのかなと、新しい挑戦に。おいくつぐらいの時にこれは独立されたんですか？
パナソニックを辞めたのは、はい、49かな、
うん、はい、じゃあ挑戦がまだまだ、ね、これからというところで、いろんなやりたいことがね描いてた時期で、今それを実装されてどうでしょうか？こうワクワクは続いてる感じですか？
そうですね、まあ、今申し上げましたように、当時結構単純に考えましてね、22歳で社会人になって、27年ぐらい仕事をして、はい、でそれで、まあ、会社の目指す方向と自分が目指す方向が違うので辞めましたと、うん、で25年27年勉強させてもらったことを違うところで、貢献ができればいいなと、またそこが折り返し点で、あと27年仕事できるんじゃないかと勝手に思い込んで、始めたところなんで、うん、はい、まあ、十数年経ってますから、はいはい、まあ、もうちょっとはできるかなと。
まだまだね、
折り返すところですね。
まだまだ、はい、まだまだですね。
そうですね、はい、
で今ね、お話を聞きしていた中で、うん、迷いとか戸惑いっていうのはあったんじゃないかなとは、私も独立した時にやっぱりあったんですけど、
ありますね、
あります、やっぱり。でもその中で一歩を踏み出した理由っていうのはやっぱり松下幸之助さんの言葉だったんでしょうか？それ以外何かあったんですか？
まあ、それもありますし、まあ、先ほど申し上げましたように、自治体としても変わりたいというふうな思いが、その変わるきっかけが、まあ、電力会社を作ること、うんうんうん、で、まあ、地域が豊かになるんじゃないかという発想だったんですね、うんうんうん、で、地域で電気を作って、その電気を地域で販売するとなると、いろんなコストを抑えた電力が作れることで、地域に何か新しいものが生まれるんじゃないかというふうなことで、まあ、川沿いをした時よりは、うんうん、現実そこまで甘くはなかったですが、まあ、それでも、会社ができて動き出したことで、多少は街が変わったかなというのはありますね。
それは手触り感としてあるんですね。三山、
はい、
はい、
まあ、勝手に思ってるだけかもしれないんですが、はい、まあ、地域の食べ物の、まあ、地産地消をする、でその地産地消をする上で新しい料理も作ってみたいなとか、
う
ん、そんなのがあって、その飲食店も同時に作ったんですよ、うん、でそういうことをすると、なんか市役所の前になんかちょっと変わったお店ができてっていうのが地域に刺激になって、飲食店さんがリフォームといいますかね、ちょっと皆さん小切れにされたりして、で街の雰囲気が変わったかなと、
いろんな展開が、ね、生まれるんですよね。
そうですよね、
っていうのがありますね。
でもそれ動いたからこそ生まれたことですよね、
はい、で合併したので、宮山市というのも、世田谷町と山川町と、高田町が合併しましたので、宮山市ってご存じない方が多いんですね、福岡県民でも、うんうん、でもその中でなんか変わったことやってるなというので、うん、どんどん知名度も高まっていったような感じもしますんでね、うんうん、まあ、やったことは良かったのかなと思ってはいます、
うん、はい、いいですね、面白いことをしてくれそうな街みたいな、うん、なんか、
そうですよね、
住んでいながらもなんか期待がすごくあるような街になって、うん、 ていう感じですかね。で今それこそいろんなお取り組みされてて、あの時一歩踏み出してよかったなって感じる瞬間ってあります？あの時
いや感じる瞬間っていうのはやっぱりあのまあ反対勢力が全く地域でなかったわけではないですけども、あ、
はい、
まあ、そうは言っても町が変わったよねというふうな声が、うん、あの聞けたというのはやっぱり、うん、初めてよかったんだろうなというのはありますよね。
で多いですか町が変わっていろんな方から聞く、まあ、学生さんもですかだと思うんですけど、はい、いろんな方が、
まあ、毎日聞けるわけではないですけど、うん、まあ、それなりにはね、うん、そういう声を間接的なものも含めて聞こえてましたんでね、うんうん、
嬉しいですよね。でそれは、ね、で
いろんなメディアに取り上げられたりも含めてありましたから、
変化を肌で感じることができたっていうのはね、やはりその時々嬉しいことを肌で、もう体で感じる時ですよね。よかった、
はい、
はい。さあそれではここで白岩社長リクエスト1曲目ご紹介ください。
ゆずさんの栄光の架け橋、これはですね、もうそんなに新しい曲ではないですけども、うん、この曲を聴くと、どういう状況にあっても背中を押してもらえて頑張れるっていう、そういう気持ちになれるので、まあ、聴いていただきたいという曲です。
始まる町の挑戦をテーマにお送りしております。ここからは延岡でどのようにプロジェクトを立ち上げていったか、そして現場で見えてきた地域の姿について伺っていきます。
はい、ですね、延岡の脱炭素エネルギーマネジメントのですね事業を本格的に始めるまでには一体どのような経緯があったんでしょうか？
もともと会社を作った時は、まあ、駅前の、ビルの中に、
はい、
まあ、登記をして、
うんうん、
ここから会社始めるんだということだったんですが、一つが丘とはちょっと距離が離れてますので、
で
一つが丘の、エリアの中にやはり拠点を作らないと、皆さんが理解されないというのがありましたので、団地を解体されて、次の計画までに6年ほどあるので、まあ、そこを使ってくださいということで市から、土地を提供いただきましたの でそこにショールーム作ろうというふうなことで動き出したんですけども、補助金を対象にならないものにあまりお金かけられないんですね。どれぐらい収益が上がるかというのがわからないので、 まあ、絵はね、まあ、立派なショールームの絵も描けるんですが、うん、現実的にあまり大きなお金が使えないので、うん、一番最初はあのトレーラーハウスと、うん、
はい、
いうもので平米数だったらどれぐらいなのか、20数平米ぐらいしかなかったようなところで、はい、まず、
うん、
接点を持つ場所を作らなきゃいけないので、
は
い、
タッチポイントですよね、はい、生活者
にな ったんですね。それを作ったんですが、あまりに何をやってるのか、まあ、分かりづらかったというのがありますので、今は あまり変わらないんですがコンテナハウスで、
はい、
ショールームを作ってます、
はい、
で、あまりコンテナも、なんかなんとなく、企業カラーとか、うん、そういうのも作りたいなというのがあって、
はい、
少し青い色を決めたんですが、
はいはい、
できた当時は、西海岸のサーファーが集まるような、はい、そんなカラーリングだなとか、
そんな感じなんかいいですけど、ね、
私行ったことあるんですよ。確かに西海岸だ
いうところではあんまり脱炭素のカラーが何とかよく分からなかったので、
爽やかな、
まあ、そんな色になったんですけども、
うん、
でそこで、まあ、とにかくどういうことをやってるのかというのを分かってもらうために、省エネの機器っていうのはどんなものだとか、はい、太陽光の設備とか蓄電池ってどんな大きさなんだろうかとか、うん、はい、どんな工事になるのかっていうのが分かってもらえるスペースを作って、
はい、
まあ、準備をしましたと、
はい、
でそれから一つが他の地域の皆さんのご家庭に、
はい、
ピンポンして説明に回るんですが、昨年あの関東の方の闇バイトみたいな、ああいうあのニュースが始まりまして、いらっしゃる雰囲気があるのにピンポンしても反応してもらえないと、
警戒してね、
どうぞ、かそ
っかというのがあって、なかなか苦戦をしているというのが、まあ、事実としてはあるんですが、で、あの延岡市さんと一緒にこの脱炭素の事業をやっていますので、
はい、
ダメ元で、市長の名前でこれは市の事業ですというチラシを入れてくださいと、
はいは
い、ご相談しましたらすぐに対応してくださいましてね、はい、まあ、そういうことをやって、どこ何かわからない会社が事業してるんじゃなくて市の事業としてやってるんですよというふうなことで、まあ、少しずつ認知され始めたのかなというふうなところで、なかなか会社そのものは延岡で作ってますけども、古くある会社でもないですし、社名も長くてよくわからない会社というところで、なかなかあの会社何なんだろうというところが、まあ、大変、まあ、これであの順序万般にはまだまだなってないですが、まあ、ようやく一つ目のハードルを超えて、
はい、
まあ、二つ目のハードルに向かって今年は動いていくんだなというところまで来たかなというところですね。
そうですね、確かに、でも生活してる方々にとったらわからないかもしれないです、うん、なんかまた営業かなっていうよくわからないけど、うん、なんかちょっと警戒心はあるかなと思うんで、正直だけど市の事業ですっていうことをね、知ってもらいただくっていう、そういったことはやっぱ協力体制、ね、自治体と協力できるっていうのはすごく強みかなと、
ね、まずは知ってもらわないとっていう感じでしょうね、
うん、あのトレーラーハウスとか、うん、あそこにぜひ、またあの場所もお部屋に入ると蓄電池の大きさだったりとか、うん、いろんな本当サイズ感が分かりますよね、うん、あそこに行くとですね、そういった中でですね、いろんな、それが最初にぶつかった壁ですか、ちなみにそのまず社名難しさっていうのは、まあ、それ以外にたくさんおありだと思うんですけど、はい、延岡での難しさもあると思うんですが、他の地域で例えば三山の方ですかね、はい、あとは難しさみたいなものっていうのをお話ししていただけますかね。
それ特にあの今回の、はい、あの脱炭素先行地域の難しさというのは、
はい、
地域の、ま、理想的には全員に参加してもらいたいわけですね、
うん、
で、あの今までやっていました三山の活動というのはどちらかというと、あの参加してもいいかなって思っていただきさえすれば、
はい、
市民全員に参加というのをもともと求めていないんですね。考え方にあの 賛同してくだされば、
はい、
あの契約してくださいというだけでいいんですが、今回の取り組みは一つが丘で脱炭素のモデルを作ろうということなので、理想的にはあの全世帯の皆さん、
はい、
地域内にある企業の皆さん、皆さんに参加いただくというのがありますから、まあ、最初あの好奇心の高い、方は参加してくださるんですが、それがどちらかというと福岡市の皆さんと比べると、ちょっとあの警戒心が強いかなというイメージはありますね。まあ、ただそんな中でもあの、まあ何名かの方が、積極的に参加してくださってますので、はい、あのまあ、今年度開始の、説明会の中でもお叱りをいただきました、その方々から、
そうです
か、あなたたち の, あの PR が悪いから浸透してないじゃないかと、
なるほどなるほど
というふうにあの言ってくださるんですが、そんな皆さんも、あのそうは言いながら、
はい、
あのお友達とかお声掛けをしてくださってますので、
はい、
こういうあの横のつながりでどんどん広がっていけばなというふうに思ってます。
確かに、なんていうんですかね、準備はするでも選択肢があると。でその点選択肢をどうポジティブに選んで、向き合っていただけるかということはやっぱり知っていただくしかないんですよね。やっぱり先ほど、受賞のこともね触れていただきましたけども、生活者に対して、本質理解だったりとか教育っていうことをしていかない限り、やっぱり知ってる方々はねその点で勉強するのでよりすごく詳しくなるんですけど、知らない方々はすごく遠いことになっちゃうから、自分とは違うことになると。でさらにその溝がどんどん深まってしまうっていうこともこういった場面では発生してしまう傾向はあるかなとは思うんですよね。それをどう生活その地域に馴染ませていくのかっていうことはものすごいパワーもありつつ、だけど、賛同者だというかその推しです、推しの方々がいらっしゃるっていうのは嬉しい限りかな、
ありがたい存在ですよね、こう言ってくれるって、はい、関心がないとこう言わないですからね。
お叱りっていうのは愛ですよね、すごいこう取り組むことでもっと良くなるのにっていう、じゃあ今年度はさらにじゃあ進めていく感じですかね、皆さんへのお話というか知っていただく、
はい、そうですね。でそれとあの実際あの採択された交付金で実行するものというのはあのエアコンであったり給湯器の省エネ機器の導入とか、太陽光パネルの設置という、まあ、限られたあの機器の設置になってしまうんですが、それだけではなくて、まずはどうやればあの何年か前 の, その、東日本の震災の影響で、九州も省エネであったりね、計画停電とかというのがありましたので、あまりあの節電とか省エネってあの頑張らなきゃいけないとか、
確かに、
なんか強制されてるというところも少し残ってるかなというのがあるんですよね。で反対に、それの延長に脱炭素があるというふうに思われると同じように面倒な活動じゃないかというふうになってしまわないように、脱炭素ということが成功すると地域が豊かになるんだと、生活が楽しくなるんだというふうなことにつながってもらわないと困りますので、そういう意味で、機器を買い替えるという単純なことだけではなくて、あの日々の暮らしの中でその脱炭素ってどんなことがあるのというふうなこともあの ご紹介ができればいいかなと思ってまして、我々勝手に第3土曜日は脱炭素の日というふうに決めて
第3土曜日は、はい、
で一応のショールームであのイベントをしているんですね、
はい、
簡単な誰でもできると言いますかね、お子さんでもちょっと気をつければ、それはその脱炭素のことになるんですよというふうなことであったり、コンポストみたいなところが交付金になるんだとか、そんなことも交付金の対象機器以外のことでも、暮らしの中でどういうところに意識を向ければいいのかとか、それがすぐにその経済的な メリットであったり、うん、肌で感じるあの幸せ感っていうのがないかもしれないけども、うんうん、あの1年後とか何年後かにこんな姿になるんですよというふうなところを、夢物語ではなくて、
はい、
それがあのちょっと手を伸ばせばそこにあるあたりの、まあ、そういうふうにあの具体的にお見せすることで、
はい、
あそういうことなんだって分かってもらえるようになればいいなという活動を今年はしたいなと思ってます。
そうですね、身近に行って楽しめてとかね、
うんうんうん、
なんですよね、
うん、確かに日本はこれもデータで出てるんですけど、うん、その再エネとかそういった脱炭素とか、脱炭素かな、そういったカーボンニュートラルに関する向き合い方って自分たちの生活の質を悪くすると思う傾向がすごく強いみたいで、うん、あの海外の方々、まあ、海外の方というか、まあ、世界的なアンケート結果であればそういう取り組みは生活の質を良くするっていう風な方が多いんですよね。でも日本はそれは違うっていう風にそのポジティブに向き合えたらですね、かなり多分一つ一つの、あの、なんていうのかな、政策というかが入りやすくなるのかなと思うし、かつ今デコ活っていうね、
はい、ありますね、
うんはい、ありますよね。でデコ活も将来こういう風な世界というか生活になるものを描いて、じゃあ今どうしようかっていう風な地続きの未来をちょっとね、はい教えて見せていきながら取り組むことなので、なんかそういったことがね皆さんで想像できたらいいですよね。はい、ということでですね、すごくその地域活動もすごく大事にされてらっしゃる社長なんですけど、あの信頼関係、行政とのですね信頼関係築く中で大事にされてることってありますか？まあ、いっぱいあると思うんですけど、
はいはい、まあ、一番心がけてるのはまあ、綺麗事は言わないという、実際あの全てがうまくいくわけでもないですし、
はい、
あの面倒なことも常にセットになっていますので、
はい、
こういうことがあるのであの協力してほしいと、
うん、
裏ではこんなこともやってますということはもうそれはもう本音で、
はい、
あのこれは行政の方々だけではなくて地域の皆さんに対しても、はい、あのまあ最初の設定の時にあまり本当のことを全部言っちゃうと引かれてしまうので、あの本当にコアのお客様になった方々には実際はこういうこともあるんだけども、その先にこれがありますよというところで、あの自治体の皆さんとも、まあ、そんな関係で、あの事実を全て理解いただいた中で、ね、進めさせていただければなと思ってます。
はい、なるほどですね。では続いて曲ご紹介ください。
はい、ということでなんか固い話が少しありましたので、次はあのサザンオールスターズの、歌い日本の空、これはまああの特に何も考えずに盆踊りみたいに気楽な気分で聴ける曲なので、はい、皆さんもどうぞお聴きください。
ふるさと歌え日本の空、悲しみも晴れて涙は飲んでカモメのように情熱の彼方へ。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために。私たちはグローバルクリーンです。
延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。延岡市大竹町にある力上冷熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。
では最後になりますが、白岩社長が延岡市と関わる中で感じておられること、そしてこれからどんな風に関わっていきたいかなど思いを聞かせていただけたらと思います。
はい、それではですね、私からの質問いきますね。
はい、はい、
GX ですね、グリーントランスフォーメーション、
うん
うん、X ってね、
はい、
トランスフォーメーション、うん、よく DX ね、
あ、ありますね、
デジタルトランスフォーメーション、うん、フォーメーションがいう風な、はい、まあ、変革ということで、グリーンな変革をしていくという GX なんですけども、その GX という言葉も少しずつ耳にするようになってきたんじゃないかなと思います、この宮崎でもですね、うん、でその白岩社長はですね、それをどんな地域の可能性として捉えてみてらっしゃいますか、その GX っていうことに。
はい、まあ、大げさなことではないということを理解をしていただければなと思ってます。本当に日常的なそのお買い物の仕方でも、エコバッグを持つのが今当たり前になってますように、はい、食事で残さず食べましょうという昔、うん、はい、当たり前だったようなことであったり、うんうん、そういうの生活の少し気を使った生活、気を使うって言ってもその強制されてるんではなくて、うん、はい、うん、何か少し心がけるということが、うん、はい、どんどんどんどん積み上がっていけば、結果的に、うんうん、まあ、それって GX って5年前に言ってたことかと、あ、まあ、そういうふうにちっちゃなことを積み上げていくような、うん、まあ、それの、先駆者である延岡市というふうになればいいのかなと思います、
うん、はい、あ、確かに生活に馴染ませていくような、はい、大げさなことではなくて、うん、それが選択肢としてあって、うん、でそれを未来からというか、未来から過去を見たときに、そんなことあったよねみたいなことの、うん、見え方みたいな、向き合い方っていうのはすごいいいなって今思いましたね、
は
い、
そうですね、
なんか遠くない感じがします、それを言われると、うん、なんか GX っていうとなんかね、
そうですね、なんか大掛かりな、
大掛かりなところをね、捉えがちなんですけど、なるほどなって本当思いましたね。で、その、まあ、GX の中で、まあ、まだ脱炭素とかですね、再エネルギーが生活に身近にはね、見えないというかね、そういう、まあ、生活の中で、例えば、あれですよね、その太陽光パネルをつけられてるお家っていうのは生活の中にあると思うんですけど、全部は全部じゃないと思うんですけどね、その身近って言えない中で、住民の、まあ、住んでる方々にですね、今後どう届けていけたら、いきたいなと思います、そういった概念もですけど、エネルギーもですけど、はい、
そうですね、うん、非常に電気っていうのが当たり前に使っていて、この電気がどこで作られてる電気とか、そういうことも意識する必要がない今、うん、それはまあある意味幸せなんですけどね、
はい、
そこに対して、うん、一つが受かって、実は 住宅地にしか見えないんだけど、うん、そちらの電気って実は地産地消してるんだよとか、うんうんうん、そういうふうなことで気づいてないけどもこう変わってきてるっていうのを、うんうんうん、地域の皆さんであったり今延岡市全体に、まあ、発信して、うん、で変わったよって伝えられて、うん、それがどういうところで気づくのかっていう、うんうん、確認の場も含めて、まあ、そういうことを、うんうん作っていければなとは思っています、
うんうん、
でそうしていくことで、例えば隣の門川とか日向の人が延岡ってなんか違うねって、
はい、
なると面白いなとは思いますね、
うんうん、確かに何て言うんですか目に見えるものとしてね出てきたらおなんか変わったなって、うんうん、なってくるような感じがしますよね。ね、うん、ね本当にその何ですかね遠い存在ではない近しい感じで、はい、その生活の中に落とし込んでいくっていうことはねなかなかそのチャレンジあふれてるかも当たり前になってほしいなという感じではあるとは思うんですけどもその、うん、未来のことを考えた時になんか自分たち世代って言ったらすごい遠いんです子供たちとしたら自分たちが生きるすぐそこじゃないですか。で、その子供たちや若者たちがですね、この町、糸戸川区もそうですけども、延岡市で生きていきたいと思える未来を作るには、どんな風なことが大事なのかっていうのを、まあ、過去のご経験も踏まえて、まあ、地域も見て思われますか？
特に子供たちに対しては、地域の力っていうとちょっとぼやっとしてわからないんですけどね、
うん、
延岡って潜在力がきっと多いんだろうなと思うんですね、うん、その大きな、会社もありますし、
はい、
で住宅地もありますしの農業されてる方林業されてる方、うん、漁業されてる方とか、まあ、ある意味日本の縮図かもしれないんですよね、
うん、
でそういうことが延岡市十数万人の人口の町にいろんなこう業種であったりスタイルが集まっているんでその中でたまたま今一つが分かっている住宅地に焦点を挙げて活動してますけどもでもそれがその中で一生活者ができることっていうのはその農家の方であったりサラリーマンの方でもできる同じことができる部分もあるのでそういうところからそれって自分たちで一言ではなくて自分ごとなんだと、
うんうんうんうん、
で、そこに対してあと脱炭素っていう切り口ではその自然が多く残ってる地域なんで、うんうん、それが維持されてることが非常にその脱炭素を実現する大きなキーポイントであるっていうことと、うんうんうん、そういうところの地域の力っていうのが何があるんですよっていうことを、うんうん、子供特に子どもさんたちには理解をしてもらえるような、うんうん、そういう場面を作っていければなと、
うん、
そうするとその例えば小学生中学生がよく分からなかったけど、うん、高校生大学生になるとこういうことだったんだというのがきっと分かってくると思うので、うん、でその方々が社会人になって本当に動かす側になってきた時に、
う
んはい、力が爆発すればいいなと思いますね、
うんうん確かに延岡は緑もね、うん、一番緑が多いんですかね、はい、宮崎の中ですよね森林が多くかつ海も豊かであって、うん、それに再生可能エネルギー脱炭素ってすごい資産ですよね、うん、大きな資産ですよね、
はい、
それも、きちんとそのこれから再生の設備もねしっかりとルールを決めつつ広がっていく中でいろんなものが自分たちの街にあるんだっていう風なそれこそ誇りだったり愛着だったりっていうのはこれから子供たち大人になっていく上で、なんていうのかな基礎とか素地というかベースになりますよね生活の中で新しいアイデアを生んだりとか街づくりにも生かされてくるのでね、なんかなんていうのかな可能性しかない感じはしますし、うんうん、ぜひね、まあ、知ってほしいというか、まあ、子どもたちの方がね知ってるような感じは
結構考えてますもんね。
そうなんですよ、うん、知ることでなんていうのかな知恵が湧いてくるというか、うん、もうそこもあるから新しい切り口として学びのその なんていうのかな、切り口もあるでしょうし、生活の切り口でもあるでしょうし、今知ることっていうのは大事だし、それが生活にないとね、そこまでいかないですからね。やっぱり子どもたちの当たり前の生活の中にそれがあると、より具体的に想像できていくのかなって思いますけどね、
はい、
ではですね、この脱炭素という延岡市で動き始めたこの流れというか、多分宮崎県の中だったらこの脱炭素で動き始めてるまして、そうないとは思うんですよね、私の肌感覚なんですけども。でその中でこれからですね、白岩社長がもう大事に大切にしていきたいことをですね、教えていただきたいなと思います。
先ほども言いましたけども、全てが自分ごととして理解いただけるような、まあそういう手助けというか環境づくりが延岡だからできる、当社だからできるというふうになって、地域に愛される会社になっていきたいなと思います。
そうですね、はい、さあそれではもうエンディング流れております。白岩社長はバンドマン、ギタリストだったというお話を聞いたんですけど、最後はミセスグリーンアップルのライラックという楽曲ですね。はい、
はいはい、もうイントロ終わりましたけど、ワクワクをして楽しくなる曲ですので、ぜひお聴きください。
さあそれじゃあ南波さん、今回ね、はい、いかがでしたでしょうか。
そうですね、白岩社長がお話ししてくださったのっていうのは単に電気のことじゃないような気がするんですよ、はいはい、で街の未来だったり、今生きている方々の豊かさだったり、それをしっかりなんか見つめてる感じはしました、うん、電気だから電気から始まる街づくり、うん、豊かな街づくりプラス豊かに生きていくっていう風なこと、うん、でそれは自分誰かじゃなくって、誰かが動いてくるのを待つんじゃなくって、まず自分が動く、なんかその一歩が地域の流れを変えて街の空気を変えていくんじゃないかなっていう風に思いました。でその GX や脱炭素は決して遠い世界の話ではなくて、延岡から始まる小さな問いかけ、日々のですね、未来への確かな一歩になっていることを今日はやっぱ実感しましたし、誠実に伝える石原社長の姿を聞いて、多分皆さんとラジオで聞いてですね、なんだろう、本音で語れる、うん、この人だったら任せれることができるっていう風なことをピンポンじゃなくて感じることができたんじゃないかなって強く強く思いましたね。
私も思いました、
はい、
さあそして第3土曜日は脱炭素の日ということをぜひ浸透させていただきたいですね。
キーワードですね、第3土曜日は脱炭素の日、
はい、ぜひ皆さんも覚えてください。
今回のゲストは延岡脱炭素エネルギーマネジメント株式会社代表取締役の白岩典子さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして、はい、SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
皆さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、延岡脱炭素エネルギーマネジメント株式会社、株式会社池上冷熱の提供でお送りしました。
大事にしたくて不安だらけの日々でも愛してみる、感じたことのないクソみたいな敗北感も、どれもこれも顔をこっち動かしてる、音が揺らすこの大地とハイタッチ、全てかけたあの夏も色あせはしない、忘れられないな、今日を生きるために高さでもないのになくしてしまう。